こんにちは、玉置妙憂です。どんな道を選んだとしても後悔してしまうのが人間です。今の深い悲しみもいつか必ず癒される時が来ます。今日この出会いも何かのご縁、心を開いてお聞かせください。もしもし。
あ、もしもし。
テレフォン人生相談です。
あ、お世話様です。
よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですが、今日のご相談はどのようなご相談でしょうか。
3年前に、
はい。
親父が亡くなりまして、
ええ。
うち、3人兄弟なんですが、はい、兄貴はうちを建てて、うん、50の時に癌で亡くなっちゃったんですよ。うん、
はい。
で、私は、次男なもんで、向こうに行きました。
うん、
それで弟はちょっと相手が見つからずにうちにいて、
うん、
親父と2人で過ごしてました。
ちなみに今、はい、弟さんとおいくつですか？
弟は50です。
50歳。あなた様は？
55です。
55歳。
それでね、弟の不手際といいますか、
うん、
親父がお風呂入ってる時に、
うん、
溺れて亡くなっちゃったんですよ、
うんうん、
それでね、死んでから遺産の話になったんですが、
うんうん、
最初は遺産なんてないなんてごまかされてまして、
うん、弟さんに、
はい、
はい、
でも実は貯金が1600万から700万ぐらいあったんですよ、
はい、
それでね、まあ自分も次男だったんで、
うん、
親父からはそういう話は聞いてたんです、
はい、
それでも弟はそういう最初嘘をつきまして、
うん、
それで弟がね、
うん、
土地を取りまして、
うんうん、
それで貯金も1000万取りました。
ああ、お父さんと一緒に住んでいたのは土地付きのお家だったんですよね、
はい、そうです。うちはもう古かったもんで、うちの価値は多分ないと思うんですけども、土地は多分坪25パから30万ぐらいあったと思います、うん、
で何坪ぐらいある？
70坪。
大きいの家ですね。70坪あって、はい、名義はお父さん、はい、
そうです
ね、はいはいはい。で、その土地を取ったってことはもう名義変更されたってことですか？
多分そうだと思います、う
ん、で、それは弟さんの名義変更で弟さんのものになって、うん、
はい、
で貯金も1000万は取ってしまった、
取ってしまったということです。
それは無言で使っちゃったってイメージですか？
兄弟に相談しないで決めちゃいました。
決めちゃったっていう、
うんうん、それで後見人じゃないですけども、
うんうん、
親父の、
はい、
お姉さんがまだ生きてまして、
はい、
92なんですが、
92歳。お父さん亡くなったのはおいくつでした？
88です。
88歳。はい、
はい、
でお姉さんが生きてて、はい、
はい、それで後見人みたいな形になって。
お兄さんの？
弟の。
あ、弟の、はいはいはい、はい、
ほとんど私がやってたことは見ないで、弟のやってたことだけを見てるんですよ。
お父さんのお姉さんっていう人がね。
そうです、うん、
後見人っていうか、まあ面倒見てるって感じかな。
そうですね、
うんうんうん、
それで自分も親父が病気になったりとかそういうことがあったら、自分が洗濯物の時に行ったりとか、
うん、
いろいろそういうことをやってたんですが、
はい、
親父と弟が一回インフルエンザになりまして、
はいはい、
うちにちょっと来てくれないかって言われたんですよ、うん、動けないから、
うん、
でもその時に私がね、
うん、
早出をしてまして、
うん、
今頃言われても早で変わってくれる人もいないし、
うんうん、
ちょっと無理だって言ったんですよね、
うんうん、
そしたら親父の姉さんが、
うん、
うちの父親のことを全然見ないんじゃないというような感じを持ちまして、
あなた様がね。
そうです、
うんうんうんうん、
で自分にはほとんど財産なんやらなくていいっていうようなことを弟に話したらしいんですよ。
あ、お姉さんが、うん、
そうです、
うんうん、
それで自分は350万。
まだ預貯金が余ってましたもんね。350万もらった、うん、はい。
その時にね、
うん、
最初の話した時に、弟はこれから親父の葬儀と、
うん、
何年祭っていうのかな、
うんうんうんうん、
何年かな、
うんうんうん、
そういうので、
ね、うんうん
うん、お金が使うってことで600万そこの中に含まれてるって言いました、
うん、あ、自分が取った1000万の中に、
はい、
はい、その法要代が含まれてるんだと、
うん、
なるほど、うんうん、
でも母親は8年ぐらいで亡くなって、
うん、
母親のことは何もやらないんですよ、
うん、
それで父親のこともやるとは思えないんで。
ああ、つまりお母さんの、その、三回忌とかやってないのに、うん、お父さんのことをやるとは思えないと。うんうん、
そうです。うん、そして、一番最初にね、話したときに、20件ぐらい、うん、こんなことやりますよって書いて、
うん、
値段ももう1円単位で書いてあったんですよ。
うん、
自分が書類を持ってこいって言ったら、やっと3週間ぐらいに前に持ってきたんですよ。
うん、
そしたら、葬式代がね、
うん、
ご助会ってわかりますかね。
うん、わかります。はい。
うん、それで、それが230万あったんですよ。
うんうん、
100万しか使ってなくて、130万ごまかしてるんですよ。
うんうんうん
うん、あと、貯金が全部合わせると、あと100万余るっていうことで、
うん、
100万は自分は父親の最後にまでいたからもらうって言ったんですよ。
うんうんうんうん、
でも、父親と弟は仲悪くてちょくちょく喧嘩してて、
うん、
喧嘩があると自分のところに電話が親父から来て、
うん、
愚痴を聞いたりいろいろしてたんですよね、
うんうんうん、
だからそんな最後までいたから何かしたっていうことでもないんですよ、
うん、
そういうことがありまして、
うん、
弟が信じられないんですよね、
うんうんうん、
実際そんなに取っていいものかどうか、
うん、
自分は350万しかもらってないのに、うんうん、弟は
土地からお金からね、
お金が1000万も取ってっていうことで、
うん、
でもね、最終的に言われまして、遺産分割協議書っていうのかな、最後に書くやつ、うん、それをね、ここにハンコを押してくれ押してくれって言われて、そうしないと銀行からお金が下りないからって言われて、
うん、
押しちゃったんですよ。
押しちゃったんですね。
で、押しちゃったからもうしょうがないっていうことで、
うん、
ちょっと自分も明細見たいから見させてくれって言ったら3週間ぐらい前に持ってきて、
うん、
お葬式代とかそういうのもいろいろごまかしてるっていうのが分かって、
うんうんうん
うん、ちょっと今頭に来てるというか、
悶々、ね、としてる。そうですよね、
はい。
お父様3年前にお亡くなりになって、まあ、その後遺産のなんだかんだがあって、はい、今おっしゃったみたいに、はい、まあ、だいぶ、はい、弟さんの方が、まあ、不当に多く持ってっているような気がするということですよね。はい、簡単に言うと。はい、でも、はい、遺産分割協議書っていうのには、まあ、判子をしてしまって、
はい、
で、3週間前に、明細を見せろと言われたら、ごまかしているということを、葬式代ね、はい、なども分かって、はい、まあ、ちょっと今、悶々としていると。
そうです。
うん。できれば、今後何かの策を取って、平等な分配をし直す、はいはい、ことができればいいなってお考えですか？
はい、そうです。今まで近い弁護士さんとか、
うんうん、
町の無料の相談のところに行ったりとかしたんですけども、
行かれたんですね、うん、先生方はなんと、
やっぱりこの協定書をおっしゃった限りはもうどうにもならないと、
ならないと、うん
うん、そう言われました。それでも、うん、なんとか一言でもギャフンと言いましたいというかね、
一泡吹かしてやりたいと。
弟と仲悪くなったのは親父の姉さんのせいなんで、
うんうん、まあそういう、うん、なんか入れ知恵されたっていうかね、
うん
うん、
だから親父の姉さんにもヤフンと言わせたいと、
うん、
そういう感じがありまして。
そうでしたか、わかりました。では先生にお聞きしてみましょう。
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の中川淳先生です。
あ、はい、
では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
あ、すいません、お願いします。
ご質問のお答えはね、
はい、
率直に言ってすごく簡単になってしまって、あなたの期待に沿うようなお答えはちょっと難しいんだけども、
はい、
その遺産分割協議書に判を押すっていうのは、そこで弟さんとお話をされて、
はい、
中身はご覧になって判を押しておられるわけですよね。その時に今の話はどうして不満があったら、はい、いやいやちょっと待てよと、
はい、
預金がないって弟さんが言ってるわ、あなた知ってたわけだから、
はい、
こんだけあらはずじゃないかと、
はい、
ちょっとおかしいじゃないかとか、
はい、
そういうお話をどうしてその分割協議書に判を押す前におっしゃらなかったんでしょうか。
う そのページを開けてね、
うん、
あの押せ押せって、それで現金が降りないって言ったんで、現金が降りなければしょうがないと思っておっしゃったんですよ。
だけどその遺産分割協議書っていうのは分かってるわけでしょ。
その時は自分は知らなかったです。
その時知らなくて押したっていうのは見なかったんですか。でも押したからその書面を見てるでしょ。
うん、そういうふうにみんな言われますけど、はっきり知って見なかったんですよね。
うん、そこが正直言ってよくわからないんだけど、
はい、
あの銀行のね、例えば払い戻し請求書かなんかで、はい、とりあえず下ろすから、
はい、
で分けるのは、まあ後で話すから、下ろすためにこれに押せって、はい、払い戻しの請求書を出されて、
はい、
あるいは払い戻し請求書の伝票だけじゃしょうがないんで、相続のね、
はい、
とりあえず一旦払い戻します、遺産分割はしてませんけどみたいな下ろし方もあるんですよね、
はい、
そういうものに押せって言うんであれば今のお話も腑に落ちるんだけども、
うん、自分はそう思っちゃったんですよね。
いや、思っちゃったっていうか、はい、目の前に押す書類はあったわけでしょ。
はい、
あのね、率直に言ってそれ誰も理解できないですよ。だって押せ押せって言われて押したって言ったって、押す書類が目の前にあって、そこに遺産分割協議書って書いてあれば、
はい、
普通の大人であれば当然目にできるわけだし、判を押すものが何なのかっていうのは、はい、やっぱり最低限ね、
はい、
大人であればどういうものかっていうのは見なきゃいけないんですよ、
はい、
見なきゃいけないって意味は、見てなければそのリスクは自分が負うってことですよ、
はい、
知らないものに判子を押すっていうのは、
はい、
あなたがやっぱり了解しなければ、あなた自身が押してるわけですからね。弟さんが勝手に、はい、例えば判をあなたのところから持ち出して盗撮したとかね、
はい、
で偽筆であなたの名前を書いたとかね、
はい、
預かり知らんところで偽造されてると言うんであれば、これ
は
違いますよ。だけどあなた自身がやっぱり署名を押印していて、それが遺産分割協議書であれば、
はい、
これはひっくり返すっていうのはどんな弁護士であっても無理ですわ、
うんうん、でさっきもちょっと言ったんですけども、
うん、
ちょっとおかしいところがあるから全部書類持ってこいと言ったら、
うん、
あの葬式代とか、そういうのもね、だいぶごまかしてる書類なんですよ。
はい、
そういうのもなんともなりませんかね。
あのね、結局そういう使い道やなんかをきちんとさせた上で押すんです、
はい、うん、その書類を持ってきたのが3週間前なんです、
うん、だから持ってこないうちは押さないっていうのが普通なんですよ。
ああ、なるほどね。
そういうことですよ。
うん、わかりました。
うん、だからちょっと今のお話だと法律上どうするっていうことは大変申し訳ないんだけれども、ちょっと何ともしようがないですね、うん、
はい、
まあお力になれなくて申し訳ないけれども、やっぱりね、ご自分で引き受けたリスクなんですよこれ。分割協議だけじゃなくて、これ一般的に契約書を押してからね、
はい、
騙されたっていう方いらっしゃるんだけど、押す前に中身をお読みにならないで契約書に判を押すっていうことが結構我々の社会で多くいらっしゃるんだけれども、
はい、
これは分からん書類に判を押すっていうのは、そのリスクを自分が引き受けるというふうに行動したとしか法的には評価してもらえません。
あ、分かりました。
うん、そういうことです。
はい、
はいはい、いかがでしたでしょうかね、
はい、
ちょっと法的には難しいということでしたね。
はい、はい、
うん、もう少しね、気分を変えて、うん、はい、ね、もうどうにもならないことずっと思っていてもね、
そう
そうそうそうそうそう、
はい、
うん、だからちょっとね、あの、はい、お気持ち変えて、
はい、
うん、言っていただきたいなと思います。
わかりました、
うん、はい、そういうことです、はいはい、では、はい、失礼いたします、はい、
ありがとうございました、はい、失礼します、はい。